エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第82回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も楽しみにしてきました。
楽しい楽しい、はい、よろしくお願いします。というわけで始まりました82回ですけれども、大友先生のオンラインサロンがね、はい、今年の5月から始まっておりまして、はい、なかなか面白い展開になってるんですけども、ね、ありがたいことにですね、トーマスはそのオンラインサロンの、運営側としてもちょっと関わらせていただいておりまして、はい、あの皆さんと一緒にね、大友先生のやってるワークだったりとかも参加させていただく機会も多くなってるんですけども、はい、なんか大友先生とこうより今までこの番組だけでしたけど、はい、よりこの深く関わるようになってから、僕もなんかねちょっと仕事の運びとかがうまいこと回り始めてるなってすごい感じるんですよ。
やった
ー本当すごいなと思います。
よかったです、はい、でもねトーマスさん、実は私もね、はい、少し傾きがよりいい方向に変わった気がするんですよね。それは私がじゃなくて、はい、皆さんがそこに集ってくださって、皆さんが一緒にエネルギーワークとかパワー瞑想とかお付き合いくださる、はいはいでしょ、うん、そのことでエネルギーがどんどんどんどん大きくなっていく、うん、そのエネルギーが私は後押ししてくださってるんだなんてとっても感じるんです。
相乗効果がやっぱ起こるんですね。
そうあれね、エネルギーって本当にウィンウィンの構造を作ってくれるので、ありがとうございますトーマスさん、そして皆さん、
なんかねそういった話もいろいろ大友先生からオンラインサロンの中で教えていただけるので、はい、なんかよりエネルギーというものの実態というか、うん、なんかそういうものがなんかちょっとずつですけど
感じるようになってきた、は
い、感じるし、なんか理解できるようになってきたというか、なんかそんな気もします。
よかった、はい、感じるようになってくるとその先に扱える、自分で自在に活用できるっていう風に自然になっていくから、
なるほど、ね、
楽しんで頑張りましょう。
頑張りましょう、
ね、リスナーの皆様もご遠方の方でもご一緒いただけますから。
そうです、ね、
オンラインだから、うん、はい、遊びに来てください。
ぜひ、ご参加お待ちしております。概要欄に詳細貼っておきます。はい、というわけでじゃあ今日もですね、大友先生の相談が届いておりますので、はい、ご相談に回答いただこうと思います。はい、今日の相談こちらです。両親が亡くなりました、
はい
はい、うちのお墓は遠方にあり、うん、私たちは子供がいないので、うん、これを機に墓じまいをしようと思っています、うん、これって大丈夫なんでしょうかと、うん、罰が当たったりしないかと思うと動き出せずにいます、うん、教えてくださいっていうことです、
はい、お墓のご相談も多いんですよね。だって実際どうしていいか分かんないですよね。
分かんないですよね。
私も分かんない。
分かんない
から、はい、一般的にその、じゃあ菩提寺のある方は、うん、そのお寺のルールとか、あとそのご家系の宗派とかね、はい、その土地柄とか、うんうん、それぞれのルールがあるわけですよね。
そう、
どのルールに従えばいいのって迷子になっちゃってるわけですよね。
で、
ルールに従うことはできるものの、この方のように、うん、じゃあ自分の後の代お墓を守ってくれる人がいないとしたら、はい、無縁仏になっちゃうとかそういう話、
うんうんうんうん、
っていうぐるぐるがあるわけですよね、はい、で私もお墓わからないから、何度も言うけれどわからないので、うん、そのご家系にとってベストな対処法は何かっていうのはわからないので、うんうんうん、先祖に聞くようにしました。
ほう。
例えばトーマス家のお墓問題でお悩みだとしたら、はい、トーマス家のお墓だからで、お墓ってどなたのためのものって言ったら、基本はそこに埋葬されているご先祖様たちの場所なわけですよね。はい、なのでその方々にどうしてほしい？墓じまいしても大丈夫？で、ダメだったらどうしたらいい？
うんうん、
っていうのを聞くのが早いよね。
すげえな、やっぱ大友先生。
思って聞いてみた。
いいっすね、それは聞けちゃうの。
そう、聞いてみると、はい、あ、意外にそれでいいんだ。 っていうことが結構いっぱいあって、で、はい、お墓問題。こういうふうに、だって本当に、で、どうしていいか困ってない方は、今までのご家計のやり方を粛々となさるとか、うん、新しいご自分のやり方で、納得してそれをやってるか、どっちかだからいいんだけれども、はい、迷ってらっしゃる方、どうしたらいいって聞くと、え、ごめん、迷ってた、うん、気がつかなかったから、ごめんね、好きにしていいよ、的な答えが返ってくることがほとんどなんです。
へー、そんな軽いんですか？
あの、そう、私の言い方がね、ちょっと軽かったからだけれども、そもそも、別にそこに、じゃあ、私は東京のこう多摩霊園というところに、あの、実家のこう墓地があるんですけれども、はい、多摩霊園というところにお墓がなくちゃダメだからそうした。と、うん、いうことではなくて、いろんな何か、当時のね、うん、なんか事情とか、まあ、ご縁とかがあって、そこに墓所ができたという、うんうん、ただそれだけのことって言ったら語弊がありますけれども、はい、で、中には、あの、ずっと先祖代々、あの、住んでいる土地のどこか山、お山にね、はい、あの、ご自身のお宅だけの、こう、お墓がお山にあるとか、うんうんうん、いろんなのがあると思うんですけれども、すべては、どのお墓も何かお墓を建てた時の何か事情とか、ご縁とか、うんうん状況でそこにお墓ができたっていうだけなわけですよね。なのでそれは生きてる人たちの都合です。
ほう、はい、そうか、確かに。
なので生きてる人たちの最初の都合はこうだったんだけど、うん、今生きてる私たちの都合はこうで結構難しいんですけれど、うん、どうでしょうかね、はい、っていうふうに聞いたとき、都合悪くなっちゃった、はい、別に私たちそこに執着してないからいいよ、お墓変えても、
ほうほう、
っていう答えが返ってきたわけ。マジって。で、じゃあ、例えば、こういうふうに墓じまいをしたいっていうご相談の方まで、はい、墓じまいっておっしゃってますけど、どうですかって聞いたら、うん、墓じまいしてもいいけど、彼らがしてほしい、ご先祖様方がしてほしい人は、心の中で繋がっていることみたいなのね。
なるほど。
なんか前に先祖供養の時に確かまず、あの、ほら、お家にお位牌持てない方は、お心の中でお仏壇を描いてとか、神棚できない人は、はい、心の中で神棚をっていう話をしましたけれども、うんうんうんうん、それと同じように、心の中にお墓があると思って、要するに、毎日とは言わないけれども、時々ご先祖様を思い出して手を合わせてあげる。うんうんうん、要するに、時々話しかけてあげる。一人ぼっちにしないこと。ご先祖様元気、ありがとうねって、じいじばあば元気って言って孫の可愛い笑顔を見せてあげること。これが供養になっていくので、お墓を建てること、お墓を守ることもアクションだから、うん、それをやるときにはご先祖様を思ってるので、それは立派な供養という行為です。うん、でもしたいことは、行為を忠実にやるということではなくて、うん、心を届けることなので、そっちの行為の方が優先順位が高いのね。で、それをやるプロセスとして、お墓があって、こうすると、お墓参りでお掃除をこうして、ご先祖様を持って、ご先祖様のためにご奉仕するってエネルギーが生まれるからいいよね、うんうん、っていう話なので、うん、心の中で毎日毎日思って、一年に一回お墓参りをして、お掃除をして、パンパンどうも、お線香チーンってするよりは、毎日毎日、おじいちゃん元気、お墓に行ってあげられないけ ど、ね、今日ね、こんなことがあったんだよ、ありがとうね、じいじのおかげって、うん、365日電話をかけてあげるのと、1年に1回、もしくは10年に1回、いやって言って、東京土産を持っていくのと、どちらがお喜びでしょうかっていうふうに考えていただくと、うん、そういうことな、そんな感じのことをおっしゃってるらしいのね。だから、墓じまいして、先祖と縁を切るっていうふうになると、ご先祖様は当然お寂しい。うん、そして、生きてる側としても、先祖の応援を受けにくくなるので、うん、るそれは私もエネルギー的にお勧めしません。はいはいはい、ただ、お墓の場所を、あるいは方法論をどうしたらいいのっていうことに関しては、うん、これはただの方法論に過ぎないので、ご先祖様たちと心がつながっている、うん、あなたにとってのやりやすい、一番しょっちゅうお電話をかけやすいところにお電話を設置していただければいいですよっていう話。だからスマホなんかは今固定電話なくていつでもどこでも持ち歩いてるから、はい、いつでもどこでも、トーマスもしもしってかけれるわけよね、
はいはいはい。
それが心の中のお仏壇っていうのはそういう意味なのね。
なるほどね、
うん。だから墓じまいは墓じまいしか方法がないんだったら全然それはご先祖様 OK なので、うん、お墓じまいをするときにもちろんお寺ご住職にお呼びして 墓じまいの極用っていうのがあるからしていただくと思うんですけれども、はい、極用任せにする、お坊さんがお経をあげてくれるから大丈夫ではなくて、うん、自分の心の中でちゃんと先祖に話しかける、うんうんうん、こういう事情で残念だけれどここのお墓というお家はちょっともうやめますね、うん、だけどこれから私はちゃんと心の中でお電話かけます、うんうんうん、こうやっていつもご先祖様とつながってます、これからもよろしくっていうふうに筋を通していただければ大丈夫。
うーん、なるほど。
そう、
まあ、お墓云々よりもなんか毎日ご先祖様にお礼を言う時間を作るとか、はい、なんかそういうことを習慣化していく方がいい
ですね。していただければ大丈夫で、そこさえやっていただければご先祖様方はどこにお墓があって墓石が御影石でいなきゃダメだとか、うん、そういうことではないです。そんなこと言ったらね、韓国なんかマンション墓地でしょ。
あ、そうなんですね。
それはダメっていう話だし、海外行くとだって焼いたりしないでそのままなんか土を埋めたりしてて、それどうなの、うん、っていうのはそういうことでつながってるよっていう暗黙の了解が取れてるからどんな方法でもいいのであって。
そっか、 そっちに意味があったんだ。
そうです、そうです。だから心の中でお仏壇を立てて、心の中でじいじばあばご先祖様たち元気って絶えずこうやって交流をしていくと、こういうお墓問題に関しても悩む以前に自然にご先祖様たちも、だってしょっちゅう電話してるんだから、あ、トーマス、そういえばトーマスいつもお墓の中で困ってたよね、ちょっとそのお墓問題多分もうね子供いないから、うん、そのうち墓のことであいつ悩むだろうな、ちょっと、うん、先回りしてスムーズにそれが進むようになんとなく情報提供しようかなというふうにご先祖様が助けてくれたりするわけ。
そっか、大友先生じゃなくてもちゃんとメッセージは来てるわけですね。そうそうそう、
来るの、来るの、
それを
来るのよ。
ちゃんと受信できるかどうかは向き合ってるかどうかみたいなところ、
ね、そう、それです。
ほー、
う
ん、
だから大丈夫だから、
なるほど、
だからお墓やお仏壇をないがしろにしてくださいじゃなくて、うん、ないがしろにしてなければご先祖様と常にコミュニケーションを取っていれば大丈夫。生きてる人間だったらどうするっていうふうに考えてください。うん、
はあはあ、
だってもともと生きてた方々なんだから、うん、
確かに、
体がなくなっただけだって、うんうんうん、心は同じだから。
うん、
だから、そう、お墓問題ね、よくあるあるなので、実は。もし、
考えますよね、今の時代、
うん、迷ったら、心の中でご先祖様に、どうちょっと困っちゃってんだけど、で、お困りの理由を正直にお話しましょう。
うんうん、
遠いから無理なの、うん、でもいいし、近いけどちょっと怪我しちゃって歩けないから近くてもあそこは無理なのでもいいし、うんうんうんうん、お墓もその管理料とかね、国寄るとかいろいろかかるところもあるじゃないですか、うん。ちょっと今も経済的に無理で、子供たちも無理そうだから払えないの、何でもいい、うん。ちゃんと正直に言うこと。まあ、お見通しだけどね、お見通しだけど自分からちゃんと申し上げる。そういう真心のコミュニケーションを取ることで、
ね、
あちらも、じゃあねって言って力を貸してくださる。
本当だから。活用しない手はないですね。
そうよ。ご先祖様一番の応援団だから。
そうですよね。
うん、
ちょっとちゃんと。
そう。
向き合おう、ご先祖様。
自分の可愛いお孫ちゃんが困ってるのに、うん、ヤクルトくれない。またヤクルトでごめんなさいね、だけど、くれないじいじばあばはいないから。
そうっすね。
しかもその数が膨大だから。
確かにね。
一、うん、人二人じゃないからね。
確かに、確かに、うん。いや、全員応援団にしていきたいっすもんね。
そうです。はい。
へぇ、
なので、やってください。
は
い、
しっかり心筋合わせ
を、はい。で、墓じまいのね、このリスナーの方、墓じまいはして大丈夫なので、うん、墓じまいというアクションを移す前に、心の中でご先祖様に、こういう理由で墓じまいをさせていただこうと思いますっていうふうに、
うんうん、
お話を通してください。はい、報告をされてください。
わ、うんうん、ね、かりました。
はい。
はい。なんか今日は、本当になんか、うん、いい話を聞けたなというか。
本当、よかった。
はい、やっぱお墓のことって考えますからね。
考えるよね。
なんだかんだで。なので、なんか、お墓しまって、っていいんだっていうのは少しちょっと気持ちも軽くなりましたし、もっとね、ご先祖様とのコミュニケーションもっと取っていかなきゃいけないなという気持ちにもなりましたので、ぜひ皆さん実践してみてください。はい、今日の配信を聞いて皆様の感じたこと、思ったこと、もっとここ聞きたいよ、詳しいことを教えてください。何でもいいです。LINE 公式アカウントの登録用のリンクが概要欄にありますので、友達登録をピッとしていただいてお便りお待ちしております。はい。では番組の最後にショートヒーリングのコーナーです。今日はどんなショートヒーリングでしょうか？
はい。今ね、このお墓問題を話していて、で、最後にトーマスさんがいろいろね、考えをお話してくださったでしょう。
はい。
それで実はね、大友理恵子ちょっとこう、迷ってるから、お知恵拝借。
はい。
二つちょっとショートヒーリングの方法、今こう、思いついてね。一つは、ご先祖様とより温かいコミュニケーションを取れるようになるためのバックアップのヒーリングが一個。うんうんうん、
はい。
でもこのお墓問題も、なんでそもそも そもお墓で悩んじゃったかっていうと、私お墓は絶対的に必要なものっていうふうにもうインプットされて、インプットされて、インプットされて、言ってみればマインドコントロールされた状態ね、うんうんうん、そのことによってお墓というものに執着をしているっていうことなので、うん、はい、何らかに執着をしているものが絶対生きているという時にあるから、ね、その執着がほどけるためのショートヒーリングと、どっちにしようって思って、
どっちもやってほしいけど、
ね、どっちもやっちゃいたいね。
まあ、時間の問題もあるので、
そうだよね、そうだよね。
執着を話す方にしますか。
わかった。はい。はい。じゃあ皆さんの執着が柔らかくほどけて、そしてより深いコミュニケーション、取るべき人とのコミュニケーションが深まるように。よし、これで2つが1つに収まったぞ。
すごいすごい、まとまった、
はいはい、
ありがたいです。
じゃあそんなエネルギーを皆様にギフトしていきましょう、はいはい、では皆様がこんなこだわり、こんな執着、あるいはこんなお困りごとね、それも一つのこだわりの、形なので、うんうん、それがほどけて、こんな風にスムーズにあの人とコミュニケーション取れたらいいな、こんな風にスムーズにあのビジネスとコミュニケートできたらいいな、っていう風にイメージをしていきましょう。はい。はい、そうそうそうそう。執着がほどける、ほどける、ほどける、ほどける、ほどけて、ほどけて、そしてつながりたい対象がいるわけですよね。つながりたい人と柔らかく柔らかく融合して一つにまとまっていきますよ。新しく楽しくて明るくてワクワクする、そして何よりも優しい慈愛に満ち溢れたその時間軸。はい、皆さんの心にしっかりと根ざしていきましょうね。はい。はい。
おう。うん。なんか、つながった感じがします。
ね、しますね。
はい。
ちょっとこう、言語化するのが難しい。はい、なんとも言えない。
なんか。
うん、とてもその、丹田の奥底、それこそ、大宇宙の中に、私たちの中に、丹田の奥に小宇宙があるというふうに言われてますけど、はい、そこがなんか、なんか、こそこそこそっと動いて、なんかこう、今、一生懸命、組み替えが行われてるような感じが私もします。
面白い。
面白いね。
すごいですね、うん。ショートヒーリングすごいですね。
ね、すごいですね。うん、本当に。
しかもなんか、二つ一個まとめてやれちゃうとか。
そう、やれてよかったね。すね、言ってみるもんですね、みたいな。はい。でもこれ本当にリスナーの皆さんのお力です。はい、皆さんが聞いてくださってるから、こういうふうにエネルギーが。増幅して大きな形になってショートヒーリングが今日もできました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひ皆様、来週以降も引き続き、はい、聞き続けてくださいね。よろしくお願いいたします、うん、はい。というわけで、エグゼクティブのためのエナジーセッション第82回以上で終了とさせていただきます。今週も大友先生、ありがとうございました。
はい、皆さん、ありがとうございました。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファンナレーション土屋恵子がお送りいたしました。